西口店からお送りします。さて今回ですが、大手外銀のチーフディーラーを務め、ブログを中心に FX 関連の情報発信を積極的にしていらっしゃいます西原浩一さん、ゲストにお迎えしています。西原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずそのブログを中心にという話であった、それはあれですか、ブログの方もそうだと思いますけど、こう西原さんはどういう戦略なんですか、あのマーケットに対しては。逆張りとか順張りとか。
そういう意味ではもう完全にトレンドフォロワーなので、逆張りというのは逆張りはしない
と。そうするとあの一番動きやすい通貨をの認識して、そのトレンドに沿って、それは何ですか、トレンドはどういうふうにこうどういうツールで見るんですか。
ツールで見るというか、実際にこうネタというか、皆さんもあの新聞なんかでこう読むと、結局今年の年初からのテーマはユーロ売りだったの でユーロは 1.45 から 1.35 まで1000ポイント落ちてるわけですの です、ね、ものすごく単純に言うと、年初にユーロドルを売って、で今まで持っていれば1000ポイント抜けてる、でそれが一つのコンセンサスで、これは当然、うまくいったコンセンサス通りに動いたマーケットで、でもう一つの今年のテーマはドル円の上昇だったんですけど、1月に 90歳まで行って、今のところはコンセンサス通り行っていないので、意外にこうそんなに難しいことしてないんですよ、ファンドも。コンセンサスとして自分が延々ドル円が上がると、ゴールドマンサックスもモルガンスターネも今年はドル円が上昇というシナリオでドル円を買って、うまく損切りしたり、いろんなことして、あまりこうドル円に対してはうまくいってない。でユーロに対してはものすごくうまくいってるので、そのうまくドル円の方で逃げて、ユーロの方のテーマ性があるので、どれだけこうベットしてうまく流れに乗ったかで収益性が全然違うということですね。あまり難しいことはしてないんですよ。オプションを絡めたりしてやるんですけど、このテーマで今年はじゃあ3ヶ月のオプション、ユーロプットを買います。でそれでいろんなヘッジをしたりして収益力を上げるんですけど、単純に言うとユーロを売って取っとけば1000ポイント抜けてるっていう、
そういうそういうテーマを探していく、そういうふうな。
そうですね、夏早ければもう4月あたりに織り込んでくると思うので、そのあたりから実際にドルが上がってくる、で今ドル金利と一番相関性が高いのは実はドル円なので、ドル金利が実際に上がってくると、マーケットのコンセンサス通りドル円がじわじわ上がってくるんじゃないかなと思っています、
ドルが円売り、
そうですね、
円の方はちょっと出口とかっていうのは、
もうそういう論外というか、この辺がちょっと難しいというか不思議なところなんですけど、日本ってちょっと僕も4年前に帰国したんですけど、シンガポール自体はその、4年半いたんですが、景気が良くなったり景気が悪くなったりこう、極端なんですよね。で、例えば20万円だった家賃が40万円だったんですけど、でそれがまた20万円に落ちたり、3年前はそれがもう50万円に上がったりするんですよ。だから住んでる人はもうとてもじゃないけど大変で、一回上がった時はもうみんなシンガポールの郊外の方に借りられないので、お聞きになっている皆さんも25万円だった家賃が2年契約で翌年から50万円にされるって言ったら、やっぱり契約しませんので、そのぐらいこう乱高下するんですけど、このところ、結局不景気の時でも景気が良くなるという期待感があるんですよ。だからあまりにこう不景気の時も、今だけだろうという意識がみんなの間にあって、あまり閉塞感がないんですけど、日本ってこうそんなにひどくはならないんですけど、上昇してこないので、ちょっと今日本に戻ってくると、一般的な社会は閉塞感があってですね、ちょっとデフレは怖いなという、気がしますよね。
日本円は、テクニカルな要因で、例えばそのセーフヘブンみたいなことでですね、買われることは、テクニカルにあるんですけど、ファンダメンタルズで日本円買うっていうのはちょっとなんか考えにくいですかね。
というかファンダメンタルズで買えないですよね。今極端に言うと、コリアとか韓国とか、中国ですよね。それと比べるともう今どちらかというとちょっとさっきの閉塞感じゃないですけど、特に日本人以外の投資家は全く円に興味がないので、まず動かないっていうのがあって、でこれから、ちょっと長めの話になりますけど、少子化で若い人がいないと労働人口どうするのとか、そういったことをうんうん述べていくと全く日本の中には魅力はないので、特にアジア、中国とか韓国とか、台湾、どっちかというとそうですね、もうちょっとイマージングだと、モンゴルとか そういった国の方がこれから、うん、これから良くなるんじゃないかっていう期待感があるので、うん、もう、ノンジャパニーズというか日本人以外の投資家はアジアには興味があるけど円には全く興味がない。
あのドル円なんかも、まあ、これお聞きになってる方もね、FX やってるとなんかドル円やってる方も随分多いと思うんですけど、はい、ドル円はちょっと儲けにくい通貨ペアになってきてますよね。
儲けにくいですね、まず動かないので、うん、はい、まあ、結局そうですね、個人の方というかオプションをやられないと結局方向性を取るしかないので、方向性っていうのは上がるか下がるかなんで、うん、まあ、動かなければお手上げなんですよね、うん、で時々ドル円ってボコッと動くんですけど、それは動かないとプロの連中が、オプションを売るわけです。動かないので、あまりこう、ショートが溜まってくるといきなりドコンと動くんですけど、それが終わっちゃうとまた止まっちゃうって、うん、その繰り返しだけになってるんですよね。うん、少しテーマ性が出てこないと、トレードしづらい。
まあ、うん、普通は、通貨ペアは、例えばドル円であれば、ドルの材料と円の材料とかあって、まあ、それに基づいて、まあ、例えばドル売り円買いであるとか 円売りドル買いであるとか発生するんですけど、ドル円の場合には
どっちも弱いので、
うん、円の材料もないですしね。
でドルも、まあ、特に今年の初めなんかは、まあ、どっちもゼロ金利ですよね、うんうん、でどっちも景気が悪いですよね。で美人投票なんで、ドルが良ければドル買って円売る、うん、で反対だったら逆なんですけど、どっちも悪いのでどうするのっていう世界なんですよね。
もう実需の方々にとっては本当にこう、まあ、あまりリスクなくていい相場になって
る、まあ、そうかもしれないですけどね。
そうですけど、
だけど、まあ、どうしようもないっていうで、今年は、うん、まあ、そこで違いが出てくるんだろうというのは先ほどの出口戦略の話で、ドル金利が上がってくれば、うん、そこの違いが出るので、じゃあどうするの。